私たちは今イエス様が語ってくださった三条の説教の語りなしの部分をご一緒に見ているわけですけれども、心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである、柔和な人々は幸いである、そのように貧しい人が幸いで、そして悲しむ人が幸いで、今日のところを見ますと義のために迫害される人が幸いだとイエス様は教えてくださっています。なんで、普通はその逆だと思うんですけれども、なんでそうなのか、今日は特に義のために迫害される人たちは幸いである、このことをですねご一緒に考えていきたいと思います。ではもう一度10節をご覧ください。義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。先々週の9時礼拝で平和を実現する人々は幸いである、9節の御言葉をご一緒に見たわけですけれども、平和の実現のために労使、和解の技を担う者たちが今度は一転して迫害されるっていうんですね、迫害を経験する。この展開に戸惑うわけですけれども、イエス様は神の子キリストの弟子は迫害を受ける、迫害を受ける者として強い言葉ですけれども召されているっていうふうにここで語るわけです。初代教会の歩みもそうですし、その後のキリスト教の歴史を見ましても、教会は迫害によって広がってきたなというふうに思います。どの時代でもどの国でも和解の使者としての教会は迫害を受けました。今教会祈祷会で片桐職員がですね、使徒言行録を一つ一つこう丁寧に解き明かしてくださってますけれども、またそれが冊子になっていますので、ぜひ読んでいただきたいと思いますけれども、それを見ますと、この天に昇られる前にですね、使徒言行録の一章のところですけれども、天に昇られる前に、イエス様は弟子たちにこういうことをおっしゃった。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、そして地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様はそういうふうに約束してくださいました。使徒言行録はそれがその言葉がどうやって一章の八節がどうやってこう実現していったかということを証ししているわけなんですけれども、ですから聖霊降臨のペンテコステの日、聖霊を受けた弟子たちは期待していたと思いますね。自分たちはどういうふうに用いられて、そしてキリストの証人として、復活の主の証人として用いられていくのか。でも現実はどうだっただろうか。エルサレムからユダヤ、サマリアに福音が広がる時も、そして最終的に地の果てというふうに言われているローマに福音が届けられる時も、いずれの時も迫害がきっかけだったんですね。迫害がきっかけでした。つまり私たちがキリストの弟子としてイエス様を信じて、イエス様に習って歩み出しを始める時に、そこに必ず摩擦が生じるっていうんですね。キリストの旗印を明確にして、キリストに忠誠を誓った次の瞬間から、どうしてもできることとできないことが出てくるっていうことですね。じゃあどのように迫害されるのか、11節を見ていただきたいと思います。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いであるとあります。この箇所で迫害という言葉がもう少しこう具体的にいろんな言葉で表現されています。罵られる、それから身に覚えのないことで悪行を浴びせられる、またもちろん迫害という言葉も出てきますけれども、そういうことが起こるっていうんですね。で、なんでそういうことが起こるのか、クリスチャンになるとそういうことが起こる。クリスチャンになれば本当に全てがうまくいくっていうのではなしに、クリスチャンになるとそういうことが起こりますよとイエス様はおっしゃった。で、なぜか、それは神の国の価値観ですね、神の国の価値観とこの世の価値観の衝突の結果だからですね。で、このような迫害、摩擦に対して私たちはどうすればいいんだろうか。 イエス様は具体的にこういうふうにしなさいということをここで教えています。12節をご覧ください。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである、というふうに出てきます。迫害を受けたらよしっていうふうに身構えるのでなしに、まあ、そういうことも起こるのかもしれませんけれども、キリストを信じているゆえに罵られ悪行を言われ、そして迫害を受けたら、私たちがすることは喜ぶようにっていうんですね。喜びなさい、大いに喜びなさい。これがイエス様が示してくださった、その摩擦が生じた時の、まあ、私たち の態度、私たちの対応の仕方だっていうんですね。原文ではいずれも命令形が使われています。喜べ、喜べ。キリストを信じていることのゆえに私たちを迫害する人がいたら、復讐するのではなく、やり返すのではなく、あるいは子供が叱られると例えば拗ねたりすることがあるかもしれない。でそのように何かこう拗ねてしまったりとか不機嫌になるのでもない。あるいは人はそうすることしかできない、かわいそうな人なんだ、なんかちょっと私たちをこう上にして、その人を低くして、そして自分の気持ちをこう落ち着かせる、そういうのでもない。そうではなくて、イエス様はここで喜びなさい、大いに喜びなさいって言うんですよね。でそれがイエス様が示してくださった具体的な私たちが選ぶべき行動だっていうんですね。原文を見ますと、喜べ、喜べっていうふうになっていました。ルカの福音書の方では、まあ、同じこの、まあ、平地の説教と言われますが、そこを見ますと喜び、踊れっていうふうになっていました。いかがでしょうか。迫害されたら喜べ、ちょっとおかしいんじゃないだろうか、まあ、普通だったらおかしいじゃないかってこう思いますよね。痛めつけられているのに、もういろんなこと言われているのに、なんで喜ぶことができるんだろうか。面と向かって罵られて、根も葉もないような偽りや陰口を言われて、なんで黙っておれようか。いや、黙るだけではない、喜びなさい、大いに喜びなさい、そういう命令をイエス様はなさってるんですね。でイエス様はここで理由もないのに喜べって命じておられるのではありません。この箇所を丁寧に読んでいくとですね、次のところに3つの少なくとも3つの理由をイエス様は示してくださっていると思いますね。まず1つ目は何かっていうと、天に大きな報いがあるからだ、だから喜びなさいっていうんですね。迫害される、その人は天に大きな報いがあるから喜んでいいんですよっていうわけです。このあとですね、読み進めていきまして、6章にこういう言葉が出てくるんです。聖書をお持ちの方はそれを、9ページの6章の1節のところを開いていただけますでしょうか。拡大聖書をお持ちの方は私がゆっくり読みますので、聞いていていただけたらと思います。ここにこういうイエス様の教えが出てきます。見てもらおうとして人の前で善をしないように注意しなさい。少し飛ばして2節。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている、というふうにイエス様はおっしゃいました。まあ、自分の前で、まあ、自分がやっていることを、まあ、人に分かってほしい、褒めてほしいという思いは私たちにあるわけですけれども、まあ、そのようにして自分の前でラッパを吹き鳴らして、みんなにこんだけのことやってるよっていうことをアピールして、そしてみんなもそのことが分かって、その人を褒めたとすると、もうそれでもうすでにその報いを受けてしまっているっていうんですね。でこれに対して迫害を受ける弟子たちは報いが備えられているっていうんですね。しかも永遠に変わることのない、なくなるところのない天に報いが備えられている。言い換えれば、天に宝を積んでいる、天に宝を積んだがゆえに喜びなさい、大いに喜びなさいってイエス様おっしゃったっていうことです。私たちはその摩擦とか、まあ、迫害のゆえに、いろんなことを失うかもしれません。 あるいは迫害という言葉をもう少しこう広く理解して、イエス様に忠実に生きるがゆえに、キリストに従って生きようと決心したがゆえに、会社で損をするかもしれませんね。学校で損をするかもしれない。今までできてきたことをもうできなくなるかもしれません。でもよくお話しするんですけれども、私たちは神様を信じることを通して、私たちの人生は死でもって終わりではない、その事実に、まあ、心の目が開かれるんですね。もし死んだら全部おしまいということでしたら、この地上で報いを受けた方がいいわけですけれども、でもそうではなしに、永遠に続く宝を天に積みなさい、その死を通して向こう側にも続くっていうのが、まあ、聖書の教えですね。まあ、よく賢い人、愚かな人を比較してイエス様は説かれるわけですけれども、一言で聖書が教える賢い人、それはこの地上でおしまいと考えない人ですね。この地上にあっても神の国の市民として、そういう意識を持って生きる人のことを賢い人って聖書は言います。イエス様は言います。で、愚かな人っていうのはそれに対して天の宝を全く期待していない人、今の地上の時を用いて天に宝を積むことのを、まあ、ある意味で怠っている人、まあ、天に宝を積む、まあ、イエス様の言葉、イエス様の表現ですけれども、イエス様は別のところで宝のあるところに心があるってこう言いましたね。私たちがその天、神様がおられる、神様が王様として支配されているそのところに心が向いている、本当にそのことに心がこの向かっている、そのことが本当に大切で、そのことをですね、迫害を受けることを通して、そういうことが報いとしてあるんですよということをイエス様はここで語っているわけですね。二つ目の理由は何でしょうか。それは12節の後半にあるんですけれども、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのであるとあります。つまり迫害を受けてこそ本物の証拠だっていうことなのではないでしょうか。主の弟子であることの証拠だ。私たちはクリスチャンとして生きてるんですけども、クリスチャンとして成長する、その成長の一つの印として迫害を受けることだというようなことをここで言っているように思います。もちろん迫害は救いの条件ではありませんけれども、キリストに従って、あるいは聖書のこの原則に従って私たちが生きていくときに、必ずそこにぶつかりが起こって、できることとできないことがどうしても出てくる。できないというときに、そのことが摩擦となって、まあ、ある意味で私たちにプレッシャーとなってくる。でも私たちがキリストに真剣に従えば従うほど、預言者と同じような扱いを受けますよって言うんですね。そして3つ目は何か。その苦しみがキリストの家の苦しみだから喜べるんですよと、こういうふうにイエス様はおっしゃいました。11節をもう一度見ていただきたいと思います。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられる時とあります。私のためのに受ける苦しみだから喜びなさい、まあ、イエス様はそういうふうにおっしゃってるんですね。9時の礼拝でもお話したんですけれども、本当に心を静かにして目を閉じて、そして一つ一つのこう恵みを私たちが数えていくときに、もう1から10まで神様は私のためにしてくださったことですよね。そうすると私の方からイエス様に対して何をお返しすることができるのか、まあ、そういう問いが湧くときに、私たちはキリストに従って歩ん でそこでいろんな摩擦を経験する。その摩擦というのは私のための摩擦なんだ、私のために受ける苦しみだから、あなたはそういう形で私に報いて、私に応答してるんだ、だから喜びなさい、こういうわけですね。先ほどちょっと触れました使徒言行録をずっと読んでいきますと、使徒と呼ばれたイエス様の最初の弟子たちも、ここで語られたようなイエス様の命令、喜び喜べ、それを実践して生きてきたことがわかります。ユダヤの最高法院によって叩かれ脅された時、彼らはこんなこと言ったんですね。それで使徒たちは イエスのために恥ずかしめを受けるほどのものとされたことを喜び、最高法院から出て行きってあるんですね。ですから本当にイエス様はここで教えたことを実践したんですね。10節、義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。クリスチャンとして生きるときにそうしたぶつかりがある。でもそのことを経験することを通して天の国はその人たちのものであることを本当に確信することができる。だから幸いだ、イエス様はそのようにここで教えてくださっています。さて、何週間かに分けて三条の説教の冒頭の8つの祝福の言葉をご一緒に見てきました。今日で聞き終わるわけですけれども、私たちは心貧しく悲しむ人、柔和で義に飢え渇く人、そして憐れみ深く心の清い人、平和を実現することにおいて心を砕き義のために迫害される人、そういう人だというふうに、イエス様は呼んでくださるわけですけれども、でもどうでしょうか。イエス様が心の貧しい人々、悲しんでいる人々、柔和な人々、その名で私たちを、あるいは弟子たちを呼ばれるときに、その言葉を聞くとき、一つ一つ一つのですね、大切な事実に私たち目が開かれるのではないか、気づくのではないかと思うんですね。でそれは何か。それはここで挙げられている一つ一つの呼び名が実は他でもないイエス様を呼ぶときに使われる呼び名だったということですね。貧しい、主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられたってパウロは言いました。貧しいって言葉を聞くときに私たちは何を思い出すか。あのベツレヘムの家畜小屋で飼い場桶に布にくるまれて泣かされたあの赤ん坊の姿を私たちは思い出します。悲しむ、その言葉を私たちは読むときに、罪のために十字架におかかりになるその直前にイエス様の口から出た悲しみの言葉を思い出すのではないか。ゲセマノのキリストは、私は悲しみのあまり死ぬほどだというふうにおっしゃいました。悲しみのあまり死ぬほどだ。また私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい、招かれたのもイエス様ですね。義に飢え渇く者の姿、十字架の上でヨハネの福音書は最後の言葉として、私は乾くってこうおっしゃったんですね。息を引き取られた私は乾く、そのうちにこの義に飢え渇く者の姿が示されていたのではないか。福音書を見るとイエス様は本当に憐れみの人でした。イエス様は十字架によって平和を実現してくださったお方です。でそのご生涯は今日のところにありますけど、まさに義のための迫害の連続だったわけですね。ですから十字架があったわけです。でこのイエス・キリストが今目の前に腰を下ろしてご自分の口から出てくる御言葉に聞き入っている人々に向かって、あなた方は貧しい、心の貧しい人々、あなた方は悲しんでいる人々、あなた方は柔和な人々、あなた方は義のために迫害されてきた人々、そういうふうにお呼びになったということですね。本来イエス様だけが本当の意味で心貧しく悲しく柔和なお方でしょう。でも私たちがそのイエス様と出会って、イエス様にある救いをいただき、そして本当に少しでもイエス様に近く行きたい、イエス様のそば近く今日も歩んでいきたい、そのようにして弟子として歩むときに、今度私たちがですね、イエス様に代わってイエス様に似たものとして、小さなキリストとしてこれから派遣されていく家庭とか学校とか職場で、そのイエス様のことを証ししていく、そこに幸いがあるんだということをイエス様はここで教えてくださっているのではないかと思います。私たちが幸いなこと、本当にキリストに似たものへと変えられる、イエス・キリストに似た私へと作り変えられ、そのことを通して神様のその恵みが私たちを通して広げられていく、そのことを本当の意味で喜ぶ私たちへと 導かれていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。